元谷ユナイテッドプレゼンツ、
白川ベーノのもっと倉敷知りたいの。ボンジョルノ、倉敷商店街公認ゆるキャラ、ジャン・アレクサンドロ・デレ・ボケの倉敷の白川ベーノっていうの。みんなからは白川ベーノって呼ばれてるの。
そして私が FM 倉敷パーソナリティの清水葵です。よろしくお願いします。
ピアチェーラ
ー。ゴールデンウィークも終わって夏休みまで時間が空き、しかも梅雨の季節も近くて、なんとなく憂鬱な気分になる。あ、これ五月病ですね。皆さんはいかがお過ごしでしょうか。ジメジメもするし、ちょっと夏じゃないのに暑いし、というそんな皆さんに朗報です。実はおすすめのイベントが今月開催されるんですよね。
僕がインスタグラムで紹介したお店や気になるお店を集めてマルシェを開催するの。
そうなんです。このイベントの名前は白壁のマルシェ。5月26日日曜日の午前10時から午後3時まで、倉敷駅前商店街を舞台に開催されます。このマルシェでは古着や倉敷のグルメ、ハンドメイドグッズやフードトラックもやってきます。さらに恵比寿通り商店街のポケットパークでは午前11時から午後4時まで、地元アーティストの皆さんによる音楽ライブ、商店街街角ライブを開催する予定です。こちら観覧も無料となっています。さらにさらにチェックポイントを回って景品をゲットするワクワク遊びパークも同時開催。こちらは対象が3歳から小学生までのお子さんとなっています。参加も無料ですので、ぜひ多くのお子さん参加してくださいね。
僕と葵ちゃんも会場にいるの。みんな会いに来てほしいの。
5月26日日曜日の白壁のマルシェ、ぜひ皆さんお越しください。さあ、こちらも倉敷の魅力たっぷりでお送りします。白壁ののもっと倉敷知りたいの。今回も最後までお付き合いください。
この番組は元谷ユナイテッド株式会社の提供でお送りします。
私たちは時代の変化とともに新しく生まれるニーズをつかみ、新たなサービス、新たな事業を次々と創造し、常に変化し続ける組織集団であり続けます。ブランニューデイ元谷ユナイテッド。
ベーノファミリー、
ほらレーノ。
このコーナーは白壁ベーノがインスタグラムで紹介したお店、通称ベーノファミリーを呼んで詳しくお話を聞いてみようというコーナーです。本日のベーノファミリーは
フリアキッチンさんなの。
フリアキッチンの山口かな子さんと田中紀佐子さんと一緒にお話を伺っていきたいと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくなの。
まずはですね、このフリアキッチン、どういったお店なんでしょうか。
パンの提供と、それからお弁当の提供、それからランチをやっております。
ほう、パンも売っているしランチもしているというようなお店なんですね。
そうです。
へえ、じゃあ何かこの商品へのこだわりっていうのは強そうですね。
そうですね、もともと前の店ではもうパンのみでしたので、特に国産小麦を使っているとか、弁当の方はもうすべて手作りで作っていこうということでやっております。
前ということは前にもお店をやってらっしゃったんですか。
はい、中島の小溝のバス停のところにありました。
はあ、ほうほう、
10年近くやってました。
そうなんですね。そちらでは何の商品を扱ってたんですか？
もうパンのみです。
お
で、もう2人だけでやってました。
2人だけ、
親子。
親子、はい、そうですよね。今日いらっしゃってるお二人は親子ということで、はい、親子お二人でパン屋さんをやっていて、そして移転されて今はフリアキッチンということで、パンもやっているしランチ営業もやっているというお店なんですね、はい、特におすすめの商品はありますか？
パンでは天然酵母、だいたい7時間から8時間ぐらいかけて作ってます。
やっぱり天然酵母だと違いますか？
私は一番好きですね、パンの中では。
なんか天然酵母を使ってないパンと、その天然酵母を使っているパンってどういうところが違うんですか？
食感が全然違いますね。ものすごい硬いわけではないんですけれども、柔らかすぎて小麦の味がすごくします。
じゃあそんなこだわりの天然酵母を使ったパンが食べられるというのがこちらのお店なんですね。
そうですね、
はい。ちなみにこのお店は外観や内装のこだわりというのはありますか？
以前のお店看板が緑色だったので、その緑を必ず使うようにっていう形で今考えて、前のフリアの名前も使いながらフリアキッチンとしました。で、あのパンの絵も外から見えるようにやってます。
じゃあ外から見るとパンも売ってるっていうのも分かるし、緑色っていうのも、
はい。
じゃあ以前そのフリアという名前でパン屋さんをやっていた時のお客さんが通りかかったりすると、もしかしてここはっていうふうに分かってもらえるような外観になっているんですね。そうですね、はい。実際にそうやってこう気づいて来られたお客さんはいらっしゃるんですか？
何人かいます、
は
い、
毎日1人ぐらいは来てもらって。
すごいですね。
もしかして、まあ、フリアから焼きたてパン、フリアからフリアキッチンで名前が変わって、ちょっと場所が分かるようで分かりにくい場所なので、
うんうん、
でもしかしたらフリアって書いてるからって言って勇気持って入ってきてくださった方とかに、あと1年ぶりとか、まあ、半年ぶりとか、それからまあ定期的にずっと前みたいに来てくれてるお客様がすごいたくさんいて、看板ってやっぱ単純ででも一番いいかなと思って。
いや、その前やってたお店のお客さんがここかもと思ってまた足を運んでくるぐらい魅力のあるお店なんですね。
ありがとうございます。
ちなみにそんな、まあ、もうすでにファンがいるお客様にこう楽しんでほしい、喜んでもらいたいっていうポイントはどういうところですか？
毎日来てくださる方とかもおられるんですけど、まあ、来てほっと、まあ、くつろいいただけるお店作りを、まあ、前昔から目指してるんですけど、
はい。
まあ、新しいお客様でもやっぱ勇気持って来てくださる方が多いんです。パン屋、お弁当、ランチって書いてても何屋さんかやっぱ分からないし、初めてだから入りにくいとか言われる方もおられるんで、うんうん、そういう方でも次来やすいように、もう一回開店してもらえるようにお話をして、で、まあ、ちょっと分かってもらうというか、スタッフもすごい気心してれてる友達とか友達のお母さんとかなので、うん、まあ、ちょっとこう紹介しつつ来やすい店よっていうのを分かってもらえるようにとお話を簡単にさせてもらったりとかしてます。
じゃあ初めて来られる方でも中に一歩入ればこうフレンドリーな雰囲気というか、
そうですね、
はい、そういうのが味わえるというところなんですね、はい、おー、なんかお話を伺っていくと開店までも苦労とかエピソードがありそうですね。
そうですね、向こうのお店を閉店した後のことだったんですけども、私があの手首を折ってしまって、
あら、
掃除をしようにも何をしようにもなかなか無理で、すごく大変で1月近くお店の開店をずらしました。
それは大変でしたね。じゃあその後完治はしたんですか？
まあ、ほどほどにっていう感じですね、
は
い、
なんとかじゃあオープンにこぎつけて、
はい、うん、私のパンの作業を手伝ってもらえる人を今3名育てているところです。
田中さんのこの技術をこれからね受け継いで行こうという人も育てている途中ということで。
そうですね。
じゃあそんなお二人が特にこう思い入れのあるものっていうのはどういうものがありますか？
でもパンの方は、手作りのカスタードクリームで、あとメロンパンなんかはメロン側にあのサク感があるんです、
うん、
でそれをあの大事にしていきたいなと思ってます。でお料理では 古谷自慢のあの唐揚げがあるんですけれども、あの特製ダレ、ちょっと極秘なんですけれども、
はい、
特製ダレがあります。であとキンパに限ってはあの本場の方に教えていただいてます。
そうなんですか、
はい、
白壁のもなんか気になるポイントがいくつかあるようなお店ですね。
いろんな国の味が楽しめるような素敵な親子なの。
ありがとうございます。
でもあの先ほどから伺っているようにこのパン屋さんでもありランチもされているっていうのはなぜそういう風な営業形態になったんですか？
以前の店よりもかなり広くなりました。で以前私自身がそういうお料理の提供とかそういうお仕事もさせてもらったことがあるのでその経験も生かしつつっていう形で、でみんなで協力してやってます。
あ、なるほど、うん、聞けば聞くほどまた気になってあの足を運びたくなるお店だなと
ぜひいらしてください。
はい、ありがとうございます。では最後にですねフリアキッチンさんの営業日と営業時間をご案内いただけますでしょうか？
はい、火曜日から土曜日の9時から5時半まで営業してます。5時半以降もあの外の赤いランプがついてましたら開いてますので、あのパンとかお弁当とかもあのご提供できます。で日月祝が休みです。
皆さんその赤いランプをね目印に足を運んでみてほしいと思います。今回はフリアキッチンから山口かな子さんと田中紀沙子さんにお越しいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
メロンパン絶対買いに行くの。
待ってます。
フリアキッチンさんありがとうなの。
元谷ユナイテッドプレゼンツ
白川ベーノのもっと倉敷知りたいの。
私たちは時代の変化とともに新しく生まれるニーズをつかみ新たなサービス新たな事業を次々と創造し常に変化し続ける組織集団であり続けます。ブランニューデイ元谷ユナイテッド。
商店街の
アモーレ。
このコーナーは倉敷駅前商店街について深掘りしてもっと商店街の魅力を知ってもらおうというコーナーです。ここからは前回に引き続き恵比寿通り商店街理事長の岡野博子さんにお話を伺います。岡野さんよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
恵比寿通り商店街ですが独自の取り組みなどはありますでしょうか？
あの私が理事長になって、
はい、
あの全く使ってないすごい草が生えてる場所があったんですよ、
はい、
お金は年間結構払ってるんだけど、うん、結局あの、はい、維持する人がいなくてあの閉鎖されてた場所があったんです。でこうすっごいもったいないなとずっと私は思ってたんですけど、もうそのままで結構何年も来てて、でそれを3年前に私になってから、
はい、
あの天然芝と同じような芝で作られた休憩所を作って、
はい、
でそれが憩いの場所としてできたことで、あの商店街の中にねあのそのような場所は今までなかったので、
うん、
すごくお客様には喜んでいただいてます。
あ
の見た目も全然違うんで、今まで閉鎖されてたんです、
はい、
塀で、
うんうん、
じゃ草ぼうぼうだったんです。
あ、そこをじゃあ綺麗に整えて。
そうですね、パラソルも置いてテーブルも椅子もあるんで、うん、また見てやってください。
ぜひ私もまたそこもこう目当ての一つに伺いたいなと思うんですが、恵比寿通り商店街は地域の方にとってはどんな存在どんな役割を担っているっていうふうには感じていますか？
だからそのポケットパーク内にこう花を植えてね、
はい、
商店街中央にもお花があって、その脇道にも至る所にお花を植えてるんですよ。有志が協力して、
はい、
あの植え替えや手入れをして安らぎを与えられていると思います。単なる売るとかだけじゃなくてね、見た目
の、はい、あ、じゃあ先ほど の、 その休憩スペースもそうですけど、単純にそこにこう物の売り替えをするだけではなくって、ちょっとこう一息がつけたり、こう花を植えたりっていう、
いっぱい植えてるんですよ。
それは岡野さんが理事長になる前からですか？
前からなんだけど、それが少なかったんです、うん、植える場所が、
はい、
だからあの草ぼうぼうの中に閉じられた中に植えてたり、
うん、
だからこう普 通に今だったら休憩場所にお花も植えてるんで、あのこう見てゆっくりできますけど、
うん、
閉鎖されてる中で草、あのお花があってもね、
あーそうです
ね、かその、まあ、あの市からね3回お花が回ってくるんです、あの
事業として、
あの倉敷市結構お花いっぱい路線にこう植えてますね、
そうですね、はい、
であのエビストル商店街に花が年3回配られてくるんで、
うんうん、
それを有志でみんなで花の植え替え、あと手入れをしてるんです、
う
ん
う
ん、
あじゃあそれはもう商店街の方が、
はい、でも商店街の中であるのは恵比寿通り商店街だけですね、
あそうなんですか、
お花をこう植えるこうスペースがいるんで、他のところはないのかどうなのかちょっとよく分かんないんですけど、
はい、
商店街の中では恵比寿通り商店街です、
わあじゃあもうこれは恵比寿通り商店街ならではの、
そうですね、だいぶ違うと思いますよ、
そうですね、ちょっと買い物してる時にね視界にこうお花が入ったらなんかそれだけでなんか、
はいはい、かなり増やしたんでね、あの置く場所、
じゃよりこう目につくようにというか、
そうですね、
楽しめるようになっているんですね、はい、じゃあもうこれまさになんか恵比寿通り商店街らしいエピソードっていう感じですか、
そうですね、
うんうん、他にもありますか、
あの恵比寿様にね、
はい、
恵比寿様の石像があるんですよ、商店街に見られたことがあります、
あれちょっと気づいてなかったですね、
あそうですか、
どのあたりですか、
で、ね3体あるんですよ、
あ3体もあるんですか、
でちょっと写真を撮ってきたんですけど、こういう風に
可愛らしい、また柔らかな表情 の
結構エベスさんとして、
はい、
頭を撫でると頭が良くなる、
はい、
福耳を撫でると商売繁盛、
ほう、
鼻を撫でると健康増進、顔を撫でると服装になる、腹を撫でると心が清くなる、釣竿を撫でると恋愛上手、鯛を撫でると家内安泰と言われている大変良い縁起の良いエベスさんですっていう、
ちゃんと説明書きもあるんです
ね、これが3体あるんですよ、結構立派なんですよ、でそれをみんなこの通りをね、
はい、
みんな観光客の人とかエビスさん触ってされてます、う
ん、いやなんかご利益の数が
ご利益が ねやっぱりあるんじゃないですか、
たくさんありますからね、
こういう感じ
あもう私も今岡野さんに写真を見させてもらってます、はい、あ本当だエベスさんの像の後ろにちゃんとあのここを触るとこういうご利益がありますよっていう説明書きもあるというので、しかもこの商店街の中で3体もあるということなので、
まあね、恵比寿通りにちなんで
本当ですね、はい、やっぱ恵比寿様というと
縁起がいいですからね、とりあえず、
はいはい、
やっぱりそれをね、恵比寿様ってのなんか日本の調べにしたら由来は日本の神様で、
はい、
唯一の日本古来の福の神、その他はあのインドや中国かららしいんですけど、はい、古くからあの漁業の神でもあって、さらには商売の神ともされてるということで、
うんうん、
エベスさんという愛称で知られてるというらしいです、
そして、
まあ、縁起のいい、
はい、神様ですね、
はい、
そしてそんな神様の名前がついている恵比寿通り商店街も、はい、
そうです ね,
ねなんか行くだけで縁起が良さそうですね、
そうですね、だから、垂れ幕も作ったんですけど、
はい、
それに必ず恵比寿様があそこに
見えます、あ恵比寿通り商店街の、
そうそうそう、
はい、
でポケットバッグにもあのこの組合のお店の名前を書いたこう地図看板みたいなを立ててるんですけど、
うんうん、はい、
それも恵比寿さんがちゃんといます、
うん、
あの全てのあれにタペストリーもあるんですけど、それにも恵比寿さんが、
お
全部 あそこの看板にも全部ついてます、
あそうなんですね、
はい、
そして石像もあるということなんですね、じゃあもう本当いろんなところで恵比寿さんのご利益にあやかります ね
福の神なんで、ね、やっぱり
岡野さん今そんな恵比寿通り商店街の理事長ということなんですけども、その理事長の仕事どんなことを普段されてるんですか、
私があの結局なって、まあ、今までちょっとあの全然こういったことに一切携わってなかったんですけど、
はい、
まあ、なった以上はあのなんていうんですかね、この商店街に財産をね作りたいと、財産いうかお金をどうせかけるんだったら消えてなくなるものじゃなくって、
はい、
まあ、第一に始めたのはポケットパーク で、
うん、
でその次のとお金がいるんでね、
うんうん、
その一気にはできないから、その次の年はあのああいうタペストリーで、それもあのお正月クリスマスから春夏とか、
あバージョンが違うんですか、
バージョンが毎回あの変えて、みんなで無視でまたそのあれを自分たちで入れ替えする、業者頼んだお金がいるんでね、
そうです、
あれをこう変えないといけないじゃないですか、うんうんうん、 でそれをして、
はい、
まあ、今度3年目になるんですけど、今度は予算がある限りイルミネーションを飾りたいのと、まあ、あの地図看板よかよく聞かれるんですよ。美観地区に行くのはどこです、どう行ったらいいですかって、
はい、
まあ、分かりやすいんですけどね、こうまっすぐ、うんうん、で駅はどっちですか、
はい、
そういう地図看板をタペストリーで作るという、まあ、それずっと使えるから、はい、1回作ったら
確かにそうですね、
それとかをしていこうと思ってます。いろいろ
そのタペストリーが、
はい、
そのクリスマスとか、
はい、
年末年始とかっていうので
見てやってください、
で変わってる、はい、っていうのは、はい、やっぱりあの今日のお召し物もそうですけどやっぱこう見られるというか、
う、ね、
人の目を楽しむっていうところにすごい気を使ってらっしゃるんですね。
そうですね、
今日あのお会いした時もすごいおしゃれでラジオなのでこの岡野さんの素敵なところがこう見てもらえないのがもったいないぐらいちなみに今日のファッションポイントはどこですか？
ポイントは何でしょう、これもでもうちで売ってる商品なんですよ。
あ、全部ですか？
あの全部で、これはそうなんです、うんうん、これとかこれも
そうなんですよ、その、アクセサリーもおしゃれで
富士文字やってるんで、
はい、
その夫人のこれはあのスペインのデシガルという商品なんですけど、
はい、
それを売ってます、それ
あ、じゃあ服もですけどアクセサリーとかその組み合わせとかもやっぱり、
うん、まあ独特のものをね、
なるほど、
かぶらないように
ね、うん、ほうほうほう、測ってらっしゃるんですね。やっぱりそういう普段からそういうところに気を使ってらっしゃる岡野さんだからこそ理事長を務めてるこの商店街で、そのポケットパークのお花とかタペストリーとかっていうなんか気遣いをやっぱり生かされてるんだろうなっていうのを、うん、
明るくはなったと思いますよ。
やっぱそういうところの明るさが商店街全体に波及しますね、
はいはい、
そうですか、これはもうぜひそのイベントごととか季節が変わったごとに足を運んでほしい商店街ですね、はい、いやこれでちょっとでもあの恵比寿通り商店街の魅力をリスナーさんに伝えられたらなと思うんですけども、はい、ちなみに今後何かこうしていきたいという展望はありますか？
今一番倉敷の商店街全体で考える商店街の中でいつもまあ昇進令の理事会なんかで一番問題になってるんですけど、
はい、
観光地でしょこの商店街倉敷って、
うん、
なのにあのトイレがすごい少ないんですよ。
言われてみればそうかもしれない。
であの和式が多いんです、
うんうん、
で外国の人なんかどうしてるんかなと思ってね。
確かにそうですね、
和式でトイレをするっていうことできないでしょ、したことないやろ、ね、うん、倉敷って知らない人はあんまりいないですよね。岡山ですって言ったら岡山ってどの辺かなとか言ってよく聞かれるんですけど、
はい、
倉敷は知らない人いないんで、
うん、
まあ、それだけ観光客の人が多い町なのにトイレがないというのが一番致命傷なので、
はい、
まああのいろいろみんなでねできるだけトイレのことに関しては大至急
取り組んでいこう
と。そうですね、それがもう一番大問題だと思います。
そうですね、
お金もまあ相当かかる事業で、だけどねちょっと恥ずかしいじゃないですか。
確かにそうですね、まあ、綺麗なトイレがあったらなんかここいい観光地だなっていう印象がやっぱり残りますもん ね、 ね、じゃあそういう衛生面も整えてお花とかタペストリーとかで華やかさを増して、ね、はいはい、よりあの魅力ある倉敷にしていきたいというところ、
ね、イルミネーションは特にね、あの必ずしたいと思います、
うんうん、あ、そうなんですね、じゃあまたあの実現の方を楽しみにしております、はい、では最後にリクエスト曲をお願いします、
は
い、
高橋真理子さんの桃色トイ、
私も大好きです。はい、ではこの曲また後ほどかけさせていただこうと思います。2週にわたってお送りしてきました、恵比寿通り商店街理事長の岡野博子さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございます。
いつもおしゃれな岡野さんに会えて、しかもお花緑がいっぱい楽しめる恵比寿通り商店街にまた足を運びたくなるようなお話でしたね。
岡野理事長とっても可愛い服装なの。白壁のと今度お茶してほしいの。
番組では皆さんからのお便りをお待ちしています。番組の公式ホームページで受け付けていますので、白壁のに教えたい倉敷の情報をお寄せください。またホームページでは過去に放送した内容を公開していますので、そちらもお楽しみください。そしてインスタグラムでは白壁のが倉敷のお店の情報を発信しています。白壁ののアカウントもフォローしてくださいね。
みんなのフォローとお便り待ってるの。
お送りしてきました白壁ののもっと倉敷知りたいの。次回の放送は6月1日の午前10時30分からを予定しています。皆さんからのお便りもお待ちしていますので、どんどん送ってきてくださいね。それでは皆さん、またお会いしましょう。
アリベデルチ。
この番組は元谷ユナイテッド株式会社の提供でお送りしました。
私たちは時代の変化とともに新しく生まれるニーズをつかみ、新たなサービス、新たな事業を次々と創造し、常に変化し続ける組織集団であり続けます。ブランニューデイ、元谷ユナイテッド。